こんにちは。コール4ポッドキャストです。コール4ポッドキャストは、公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方々に向けて、弁護士の方、原告の方をお招きして分かりやすく解説していただき、訴訟に対する思いを話していただく企画です。今回は、会計年度任用職員にも労働基本権を、訴訟を取り上げます。
MC は、私、リンと、
井上
が担当します。2020年地方公務員法の改正により、原告の地位は変化し、団体交渉権に制限が加わりました。この訴訟では彼らの団体交渉権を取り戻すことを目指しています。本日はこの訴訟の代理人である山本静弁護士にお越しいただいております。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。弁護士の山本と申します。私は NPO の完成ワーキングプア研究会というところで、非正規の公務員の方の事件を、相当数受けてきました。今回の件もその流れで受けることになりました。今日は機会いただきましてありがとうございます。
まずはじめに、訴訟の概要を私からご紹介します。この訴訟は、都立高校で長年 ALT、英語の先生として働いてきたラガティさん、ドーランさんの雇用継続や労働条件等に関し、お二人が所属する労働組合が東京都教育委員会に団体交渉を求めたところ、拒否されたことについて、東京都労働委員会が救済の審理対象に当たらないとして、申し立てを拒否した処分の取り消しを求める訴訟です。経緯が複雑で、またすでに聞き慣れない言葉が複数出てきていると思いますので、一つ一つ解説していただきたいと思います。では、最初に地方公務員法とは何を規定している法律なのかについて教えていただけますでしょうか。
はい。地方公務員法とは、地方公務員の身分とか取り扱いについて基本的な事項を定めた法律です。1950年、敗戦が1945年ですから、敗戦の5年後にできた法律です。で、もともとはその戦後、憲法が変わって地方自治に関する制度ができたわけですから、その後結構すぐ早い時期に地方自治法っていうのはできたんですね。だけど公務員の労働権に関しては、大規模なストライキが起きたりとかしそうになったりしたこともあって、どこまで労働基本権を認めるかっていう議論がいろいろあったもんですから、そこの法律ができるのがかなり遅れて、1950年、5年後に地方公務員法ができたということになります。
ありがとうございます。2017年に地方公務員法が改正されたと聞いていますが、それは法律に何か問題が生じたからですか？
地方公務員法そのものに問題があったっていうふうには私は思っていないんですね。法律から離れた実情にすごく問題があったんじゃないかって思ってるんです。どういうことかというと、公務員っていうのはとても安定した職業だっていうふうに思ってらっしゃる方が今でも多いかもしれないんですけれども、今非正規の公務員っていうのがものすごく増えてるんですね。で、それは今始まったことではなくて、1990年代ぐらいから増えてきている。そして、2020年の4月、この時点では112万人以上、これは地方自治体の職員の3人に1人だって言われてるんですけど、それくらいが非正規になっちゃってたんです。それはどうしてかっていうと、人件費をどんどん削減していかなくちゃいけないっていうふうな要請が出てきてしまって、新しく公務員のいろんな職業って出てきたと思うんです。例えば消費生活相談員とか、そういう相談業務をする人、それから生活保護の面接をしたり、ハローワークの相談を受けたりする人、そういうような新しい相談窓口のようなところは、正規の職員を当てるんじゃなくて非正規の人たちを当てるっていうやり方がどんどんどんどん行われてきちゃったんですね。それから図書館司書とか給食調理員とか、こういった現場っていうのも民間委託との競合があったりする現場なので、すごく非正規の人が増えてきちゃった。臨時職員とか特別職非常勤職員とかっていう、そういう地位で みんなを雇うようになっちゃった。だけど、もともと今言った特別職、非常勤職員みたいなものは、特別な人、例えば学校に校医さんっていますよね。検診の時だけ来て、で、みんなのことを見て、もうそのまま帰っていくような先生。ああいう特別な人が特別職っていうのが予定されてたわけです。もともと公務員っていうのは正規が想定されていたので、非正規の公務員っていうのはそもそも予定されてなかったわけです。で、予定されてないのに増えてきちゃったから、法律で予定されていない条項を当てはめる形で非正規にしていっちゃったんです。で、そうすると法律と現状っていうのがすごくずれてきちゃうじゃないですか。で、そういう現状をどうにかしなくちゃいけないっていう動きがあって、2017年に改正されたっていうことになりました。
ありがとうございます。この法改正によって、会計年度任用職員制度という新しい制度ができたと思います。この制度の概要やメリット、デメリットについてご説明していただけますでしょうか。
先ほど2017年に法改正があったっていうことでしたけれども、それから3年後、2020年の4月から会計年度任用職員制度っていうのは発足しました。これどういう仕組みかっていうと、会計年度、つまり4月から翌年の3月までっていうのが会計年度ですけれども、その1年間に限ってその公務員の仕事に当てますよっていう仕組みなんです。だから期限が1年間っていうふうに定められた公務員という地方公務員の地位を新たに作ったというのが会計年度任用職員制度ということになります。で、メリットっていうのはメリットだよって宣伝されてた点っていうことで言うと、一つは処遇を統一すること、つまりさっき言ったみたいに特別職、非常勤職員とか、それから臨時職員とか、いろんな根拠が使われちゃってたんですね。だけど、その根拠っていうのを一つの会計年度任用職員っていう地位に統一するっていうことが一つありました。もう一つは、非正規だとボーナスが出せないんじゃないかっていうことが問題になることがあって、で、そのボーナスを支給できるようにするっていうことが宣伝されてました。デメリットはいくつもあります。後でお話しする労働基本権が剥奪されてしまったっていうのもデメリットの一つですけれども、他のデメリットをお話しすると、1年間しか任用しませんよっていうことが明記されちゃったってことなんです。これまでは、例えば1年間が期間なんだけれども、その更新を20回ぐらい繰り返して、長いこと非正規の公務員として働いてる人がいたんです。で、そういう人に対して、雇い止め、つまりもうやめてくださいって言われた時に裁判で争うと、それは期待権が侵害されたんだって言って損害賠償が認められることがありました。期待権っていうのは何かっていうと、自分は次に雇われることを合理的に期待することができたでしょうと、それが守られなかったんだから期待権の侵害がありますねって言って損害賠償が認められるケースっていうのがありました。だけど今回会計年度任用職員っていうふうになっちゃうと、もうあなた1年ですよって言ってるわけじゃないですか、そもそも。だからそういう期待権を発生させないっていうことになっちゃったんですね。それが一つのデメリットです。もう一つのデメリットっていうのは、会計年度任用職員の中で法律はフルタイムとパートタイムっていうふうに分けたんです。で、本来だったらフルタイムとパートタイムって時間が違うだけなんだから、処遇は変えちゃいけないですよね。つまり、ボーナスとかは時間に応じて払うっていうのは当然なんだけれども、それ以外の処遇っていうのは平等にしなくちゃいけないはずなんだけれども、この法律はフルタイムには退職金とか手当を支給するっていうふうになってるんだけど、パートタイムの方については期末手当だけを支給できるってなってるんですよ。できるってなってるからしなくてもいいってことなんです。しかも期末手当だけって書いてある。だからフルタイムとパートタイムの間で処遇の格差が生まれちゃった。もし処遇の格差が生まれた時に雇う側はどうするかっていうと、これは正規と同じ労働時間かどうかだけが区別の基準なので、 15分だけ短くしてパートタイムにするっていうことがたくさん出てきちゃったんです。だから会計年度任用職員になったことによって同じ仕事してるのにパートタイムにされて、しかも給料が減ってしまって、だけど同じ仕事やらされてる人っていうのがたくさん出てしまった。それはデメリットですよね。他にもありますけれども、やっぱりとても問題のある制度だったっていうふうに私は思っています。
それでは訴訟に至るまでの経緯をお聞きしていきます。本訴訟の原告は ALT 英語の先生として働いてきたダガティさん、ドーランさんが所属する労働組合です。 ALT と聞くと英語ネイティブの先生、英会話を教えてもらうというイメージがありますが、実際 ALT とはどういう仕事をしていますでしょうか？
英語の先生って日本の学校だと正規の先生はそのほとんどが日本語ネイティブで日本人の先生が多いと思うんですけれども、そういう正規の先生をサポートする仕事というふうになっています。でもサポートといっても他についてやるというよりはすごく幅広くて多様なんだと思うんですね。雇われ方も会社から派遣されていっている派遣社員っていう身分の人もいますし、私立学校で直接雇われてる先生もいる。所属してる学校のその先生、正規の先生がどういう考え方の先生かによっても、だいぶ仕事の中身が違うみたいなんですね。原告の組合の ALT の先生方っていうのは、特別職非常勤職員っていう公務員だったんですね。で、特別職っていうのがついてることでもわかるように、この公務員は地方公務員法の適用が除外される公務員っていう取り扱いを受けてきたんです。だから普通の労働者と同じように労働三権っていうのが全部保障されてた。だけど会計年度任用職員制度になって公務員とされたことによってその三権が一挙に制約されてしまった。特に、ね、労働組合に加入する権利、それから団体として行動する権利っていうのは全く認められないっていうことになってしまったっていうことなんですね。
労働基本権に制限が加わったとおっしゃっていたと思いますが、一般的に労働基本権は団結権、団体交渉権、総議権の3つであると知られていると思います。具体的にそれらの保障によって享受できることは何でしょうか？そして労働基本権が剥奪されるとどういったことができなくなりますか？
まず団結権というのは、労働組合を自分で立ち上げたり、あるいはある労働組合に入って活動することができるという権利です。一般的に言って労働者っていうのは雇ってる側よりも立場が弱い。で、個人的な交渉だけではなかなか要求が通らないですよね。だけど労働者が団結してみんなの意見としてそれを上げていけば要求は通りやすくなる。だから労働組合を立ち上げる権利があるんだっていうのが団結権になります。団体交渉権というのは、労働組合が雇い主と交渉できる権利です。労働組合作っても、雇い主が相手にしなかったら意味がないじゃないですか。だから、労働組合には雇い主と対等の立場で交渉して、労働協約を結ぶ、約束を結ぶ権利っていうのが保障されています。次に団体行動権ですけれども、団体行動権というのは、労働組合が団体交渉以外の行動を起こせる権利です。一番イメージしやすいのは、ストライキを起こすことですね。で、これは団体交渉を対等な立場でやっていくために必要な権利っていうふうに言われてるんですね。だからこの団結権とか団体交渉権、団体行動権っていうのが全部こう相まって、労働者が雇い主と対等な立場でいろいろやり取りができるっていうことになるわけなので、全部認められるっていうことに意味があるというふうにされています。もしこれが認められなかった場合っていうことですけれども、やっぱりそうすると、一人の労働条件が悪かったり、その人を雇い止めにされたときに、戦う手段っていうのがないことになっちゃうわけですよね。 だからやっぱり、本来は公務員にも、この三権というのは認められるべきだというふうに、私は考えています。
ここからは憲法上の問題について伺っていきたいと思います。この訴訟では、東京都労働委員会が不当労働行為救済申し立てを拒否した処分の取り消しを求めていらっしゃいます。どういった点で労働基本権をはじめとする憲法上の権利への制約があると考えていらっしゃいますか？
まずその組合で今まで同じように交渉できてたことが交渉できなくなって、組合の交渉を実質的なものにするためにある労働委員会も使えなくなっちゃったってことですよね。2020年の4月の前は同じように組合が交渉もできていたし、労働委員会を使うことも可能だったんです。それが全くやってる仕事が変わらないのに、2020年4月からは全部使えなくなっちゃったっていうのはおかしいでしょっていうところが素朴には一番スタートラインだったんですね。詳しく言うと、労働基本権の制約っていうのが許される場合に当たらないんじゃないかっていうふうに考えてます。私自身は地方公務員の労働三権っていうのが制約されてること自体が問題なんじゃないかって思ってるんですけれども、でも地方公務員の労働三権が制約されるっていうのは許される場合だからいいんだよっていうふうに言われてるんですよ。労働基本権の制約が許されるっていうのは、公務員が身分が保障されていて、定年までちゃんと働けるでしょうって。で、会社と違って潰れることもないから、一番こう安定してますよねっていうのがまずありますよね。それから2番目は、勤務条件っていうのが法律で決まってる。だから、交渉で決める余地っていうのがそんなにないじゃないですかっていうのが2番目の理由です。で、3番目は、代償措置。ストライキをやったりするのに代わる仕組みっていうのが設けられていますよ。それは、例えば、人事院とか人事委員会の勧告制度だったりするんですけれども、そういう仕組みがあるからいいんですよっていうのが裁判なんかでの理屈なんですね。だけど、非正規の公務員の場合には、それが全部当てはまらないわけですよ。1年で辞めてくれって言われちゃうんですよ。で、しかも勤務条件っていうのは、首長、知事とか市長とかが決められる規則で決まってることが多いので、団体交渉をしてそれを変えていくっていう必要性がすごくあるんです。それから、代償措置も取られていない。そういうことがあるので、たとえ地方公務員におけるその労働三権の制約っていうのが許されるとしても、非正規の会計年度任用職員にそれをそのまま当てはめるっていうのは、どう考えてもおかしいんじゃないですかっていうのが、私たちの主張ということになります。
ありがとうございます。なぜこの件において、会計年度任用職員となった ALT の教職員に対する労働基本権の制約が不当であると主張していますでしょうか？
会計年度任用職員、非正規公務員というのは、本当に法律の狭間に落ちているような立場なんですね。というのは、私企業に雇われている非正規の人たちっていうのに対しては、労働契約法とか、パート労働法とか、そういう法律の適用があります。で、労働契約法の中では、例えば5年間非正規で働いて、更新が繰り返されると、その先に、正規になることを申し入れる権利っていうのが発生するっていうふうに今法律がなってるんですよね。だけど、公務員についてはこの労働契約法の適用はありません。それからパート労働法っていうのはパートとフルタイムで処遇に格差をつけるっていうことは合理的な理由がなければ許されませんよっていうふうに定めていて、で、だから同じように処遇をしなくちゃいけないっていう原則が定められているんですけれども、このパート労働法の適用も公務員にはないんです。そうすると、非正規の公務員というのは、正規の公務員のようにも守られないし、非正規の 私企業に勤めている労働者のようにも守られない、そういう法律の狭間に落っこっちゃってるような人たちなんですね。で、そういう人たち、一番弱い立場にある人たちから労働三権を奪うっていうことは、やっぱりしてはならないことなんじゃないかっていうふうに考えています。
ありがとうございます。最後に、この訴訟の公共的意義についてお伺いしたいと思います。この訴訟にはどういった公共的意義があるとお考えですか？
会計年度任用職員っていうのは全国に何百万人と言います。それで、先ほど言ったように、最も弱い立場にある正規の公務員のようにも守られていないし、正規の私企業の人も守られてないけど、でもそれよりも守られる法律がないという、そういう立場にいるわけです。で、これは報道されたからご存知かもしれないんですけど、非正規の公務員というか公務員には最低賃金の適用すらないんですよ。だから最低賃金以下で働いてる人っていうのが実際にいるんですね。本当はそんなことはしない方がいいんですけど、でも法律的には違法ではないっていうことになっちゃってるので、実際に去年新聞で調査した時に最低賃金以下で働いてる人もいるっていうことが分かったりしました。つまりそれくらい守られてない立場にあるわけです。だけど、さっきお話ししたみたいに、正規の公務員っていうのは、今、いろんな仕事をやってます。私たちが身近に接するパブリック、支えてくれてるのは非正規の公務員だったりするわけですよね。だからそういう立場の人たちがパブリックを最前線で担ってる人たちというのが、こういう状態でいいのかということについて訴えていきたいと思ってるんです。で、それを自分たちの手で守っていくためには、やはり労働三権というのが保障されている必要があるのではないかというふうに考えています。だから原告2人の問題では当然ないわけで、全国にいらっしゃる会計年度任用職員の方たち全員に関係がするような公共的な意義がとても大きい裁判だというふうに考えています。
それでは本日はこのあたりにしたいと思います。今回のポッドキャストでは、地方公務員法が改正された経緯や会計年度任用職員制度の問題点、憲法28条の解釈基準などの基礎知識をメインに解説していただきました。山本さん、ご出演いただきありがとうございました。
どうもありがとうございました。今も裁判、いろんな方に傍聴に来ていただいていますけれども、やはりたくさんの人にこの訴訟に関心を持っていただくことが、原告たちの思いを支え、また裁判を有利に進めていくということでもとても大事だと思っていますので、関心を持っていただき、もしできれば傍聴にも来ていただけるととてもありがたいなというふうに思っています。今日は本当に時間いただきましてありがとうございました。
これからもコール4ポッドキャストは定期的にやっていきたいと思っています。ご意見アドバイスお待ちしております。X など SNS で感想をシェア、反応していただけると嬉しいです。
また次回ポッドキャストでお会いしましょう。